ジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は6月14日より新宿武蔵野館ほかにて全国公開される台湾日本合作映画オールドフォックス11歳の選択のシャオヤー主演監督のインタビューです。時代背景となっている1989年は監督にとってどんな年だったのか、キャスティングについて、時代を再現する上でこだわったところなどを聞いています。本作、ね、見て最初に思ったのが、前作のファンバウダーに続いて父と息子の話ということだったので、何か監督の中でつながるテーマみたいのがあったのかなと思うんですけども、その辺はいかがですか？
没有，其实这个，其实我觉得的连贯是不同世代的关系或不同世代的影响。上次是这个，这次也有这件事，只是因为刚刚好都是爸爸对儿子，所以有一些观众都会问到说，我好像特别喜欢拍父子。我女儿听了就很不高兴，就是我有女儿，然后我觉得她的重点好像不是父子，好像是世代之间的互相的影响。
特別なと関連性はないです。それぞれその時代が違っていて、それから あのその時代から受ける影響もやっぱ人々として違うので、だからやっぱりもしかして監督はと父親と息子の話が好きなんですかって聞かれて、娘がんっていう顔してたっていう自分の、だからたまたまです。
なるほど、分かりました。そして今回 の時代背景となっている1989年というのは、映画の中でも描かれてますけど、経済が揺らいで映画の中で家を買うという、ね、重要なファクターが描かれています。監督ご自身にとってこの1989年はどんな年だったんでしょうか？その時何か時代に影響を受けたこととか、それによって考えが変わったことはありましたか？
1989对我蛮重要的，他们有几个原因，当然也有巧合，比如说我刚好我那个年龄是一个22岁，是我好像要决定我的职业的方向的一个年纪，刚好我遇到了台湾的解严，台湾的解严是1987，社会的变化非常的大，我受到的影响很大的一个是，第一，我觉得以前我的对社会的价值观受到了很大的挑战跟改变。我看到了非常多的弱势团体开始上街头抗议，出现了很多的社会运动，这对我的价值观产生了很大的影响。第二呢，本来我是一个美术系的学生，我的目标很想做画家，但那个时候我因为看到这些社会的变化，我开始做了一个决定，就是我想要做影像。我去买了我第一台摄影机，然后开始上街去拍那些抗议的活动。对我来说，1989很影响我很大。
僕にとっての1989年代というのは非常に人生の中で大きなものすごく大事な年だったというのが一つです。というのは僕はその頃がやっぱり20歳前後ですから、これからあと学校を出てこれから社会に出るときにの方向をちょうど決める時の年齢だったことも多分あると思うんですね。で、本当にいろんな意味でこの年代がというよりも戒厳令の解除がやっぱり一番大きなと社会に変化をもたらしたというのが、でこの変化は本当に大きかったです。だから僕も今まで自分が持ってきたその価値観というものに対して大きな挑戦を受けたっていう時でもあるし、で一番その時にと記憶に残っているのは、その解除によって社会でいろんなその弱い立場にいる人たちがデモをしたりデモの行進をしたりっていうのを随分社会運動を見るようになって、当時美術科の方の学生だったので、本当だったら画家になるかなっていう絵の方に行こうと思ってたんだけれども、やっぱりその社会の変化を見たことによって僕は初めてムービーの方の カメラを買って社会の、ね、デモをしているところで社会に抗議をしている人たちなんか の, あの様子を撮ったりしたっていう、だから映像の方へとあの自分が方向転換していこうかなっていうきっかけになった年でもあるのかなって思います。
でこの映画のラオグーリン、これはオールドフォックスという成金紳士っていうんでしょうかね、その方はモデルがいたのか、あるいは何かこうヒントを得た実際の人物っていうのはいらしたんですか？
还是跟我自己的生成长可能有关，就刚刚提到说我本来学的是美术，那在我进到社会之前，我的价值观跟我妈妈教我的大概很类似，那个类似就是社会其实非常的善良，我们要尽量的做善良的人，我们要对别人好，不要太自私。我在进社会之前大概是这种个性，但是我进到了，就因为可能因为我去做的影像，刚刚说我自己选择了做影像，我很巧合的就进到了广告导演，做广告拍摄。那你也知道广告就是一个非常商业的地方，非常在乎经济效益、时间效率，然后讲话都非常的露骨的一个地方。我因为马上就进到那个环境，我瞬间得我很不适应，我要赶快学习他们讨论事情的方法。我心里他们就是我所有老狐狸的模型，那些人就是老狐狸的模型。我可能不是一个人，是整个我刚进到社会的时候遇到的很多的前辈。我的电影有很多广告，我的前辈来包场，在台湾很多人来包场。我发现我还蛮有趣的，就是说你说我人缘还不错，OK maybe， 反正我进去 QA 啊，他们就说老狐狸在讲谁，我就说你们就是老狐狸。他们就一直笑的，哦，老狐狸很开心。我觉得老狐狸不是一个人，是一群人。
あのこれってあの僕の成長の過程から話さなきゃいけないと思うんですけど、あの先ほどお話した通りでね、僕はあの美術やってました。でその頃ってあのやっぱり育った環境の中で母親があのこの社会は善良であって自分も善良でなければいけないし、ね、他人に対してよくしてあげなきゃいけないよって言ってこう暮らしてきたと。でたまたまその映像のことを先ほどお話した通りで映像に興味を持つようになってから、その後たまたまその炎上線上で自分があと社会に出てついた仕事ってというのがそのコマーシャルの制作でしたって。であのご存知だと思うんですけど、やっぱコマーシャルの世界っていうのはそれがどのくらいの経済効果があるのかとか、あのもしくはの時間的な効率のことを考えたりとかって、どっちかというとやっぱりコマーシャリズムな商業的な行為だっていうのがコマーシャルの世界なんですけど、非常に僕はあのそうやって社会に出てそういう仕事について自分が適応できなかった。でやっぱりその時にですね、自分の先輩たちっていうかその職場にいる人たちがどんなコミュニケーションの仕方をするかを随分あの見ていて、その人たちが多分一人ではないんですけど、みんなその今回の社さんのモデルというかあの雛形だったんじゃないかなと。で今僕は人間関係すごくあの豊かでねって言ったことがあるけどつって笑ってましたけど、台湾では映画館を貸し切りにしてみんなが見てくれるんですよ。であの彼らの昔のコマーシャル業界の先輩がそうやって貸し切りで見てくれたんですって。そうすると QA があって、例えばその時に聞かれるんですって、もしかしてこのラフリーって誰なのって話です。君たちですって言ったらすごいあのもう観客の人たちがあのとこ沸き立ってしまったんですけども、まあ彼らみんながあの多分この社さんの雛形だったんだと思います。
なるほど。でこのシェラオバンっていうのはキャスティングがとても重要だったのではないかというふうに映画を見て感じたんです。で台湾にはいわゆるこの役ができる名バイプレイヤー、年代とかあのキャラクターとか名バイプレイヤーはたくさんいるというふうに思うんですけども、その中でこのアキオチェンを選んだのはなぜなのか、そのポイントをお聞かせください。
我的感觉没有，其实正好很少，台湾这个年龄的电影演员很少， 因为我们有一段时间电影的工业几乎瓦解了，所以就是刚好他们如果一直跟上来，现在应该是这个年龄的人，其实这批演员电影演员其实是很少，大家都跑去电视了，所以这个年龄反而要去电视圈找比较容易。我上一部电影拍范宝德也是遇到这个年龄，电影圈其实很难找到人选。我们合作的这个陈木易，他有一个很特别的地方，是因为他其实很热血，所以他拍的非常多没有钱的学生短片，他拍很多学生短片，也是因为这样子，所以我会一直看到这个人在学生短片里面，会看到他，他会演帮学生去演各种爸爸妈妈、穷人什么什么的，我会看到他。我觉得他那个热血是我跟他的缘分，之所以留意到他的一个缘分。那否则电影圈这个年龄的演员其实是少的。
本当にこの年齢層の出演者の人すごく少ないですって。多分ラフリ役の方たちぐらいの年代の方って、台湾の映画がその商業映画としては崩壊した時代だったので、映画の出演者はすごく少なかった時代だったので、皆さんその頃っていうのは映画たくさんなかったので、撮るのがみんなテレビに行ってしまった方多かったので、特に映画に出演する方がこの年齢層はすごく薄かった。で、それは前のファンバウドの時のお父さん役の時もちょっとそれがあったんですけど、あのくらいの年代の方がむしろ難しいなっていうのがあって、でその中で僕はこのチェンムイーさんという人にね、出会ったっていうのは、一つに彼はとっても情熱的な人で、こう志があるから、よく短編なんかでお金のない学生さんなんかの作品とかあるじゃないですか。そういうのにお父さん役で出てたりとか、家族みたいな役で出てたりとかっていうことをしていたことで、多分ろくに多分お金ももらってないと思うんだけれど、それですごく彼のことを気に留めていたので、それが多分今回ご縁になってどうかなと思ってお声掛けしたっていう。
分かりました。あとですね、もういろんなところでお話はされていると思いますけど、リュウ・グァンティについて、彼は善人も悪人もどんな役でも見事にこなす若手の演技派の俳優さんなんですけども、この映画で監督が一番彼に期待したのはどんなところですか？
我一开始想跟他合作，其实就只是因为想跟他合作，就只是因为想跟他合作。我跟他拍过短片，我很喜欢这个人，我觉得他的可能性很多，还有他工作的态度，我喜欢这个人，我就只是因为想跟他合作。我们刚开始，我开始写这个角色的时候，我就开始跟他经纪人，还没写完就开始跟经纪人讨论，然后他们也支持哦，也很想要加入，所以写的时候就开始都是用刘冠廷在做想象的，可是还是有很多不像的地方，比如说年龄，我写38岁，但那时候刘冠廷才31岁，我写他是一个父亲，那个时候他还不是个父亲。所以我就私底下会开始跟刘冠廷谈，我的角色跟你其实有很多不像，你对你来说是问题吗？我们要怎么克服哦？他一直觉得他克服得了，他克服得了，因为他开始一直想象那个人就是他的爸爸，所以他克服得了这件事情。我觉得后来大家看到觉得他好像先天就这个人，其实绝不是，这是他创造出来的。
そう、最初はリョウ・グァンティンさんとは一緒に仕事してみたいというのがスタートで、キャラクターがこれだから彼を探したというスタートじゃなかったんですけど、で一度ね、リョウ・グァンティンさんと僕は短編で一緒にお仕事をした時に、ああ素晴らしいなと思って、いろんな可能性のある出演者であって、でまた仕事の態度も本当に素晴らしい人だったので、だからこの脚本をオールドフォックスの脚本を書く前からマネージャーさんの方にリョウ・グァンティンさんのその話をしていて、ぜひ一緒に仕事をしませんかっていう話をしたんですけれども、でいざ実際に脚本を書いてみて、一番にやっぱりとリョウ・グァンティンさんに話した僕の心配することというか懸案は、彼が若すぎたっていうのは、お父さん役だったので、当時その話をしていることでまだ31人ぐらいだったから、でしかもあの頃はまだお父さんじゃなかったし、だからちょっと君にやってもらうには年が、年齢の問題っていうのが若すぎるっていうのは克服できると思うかって聞いたら、本人ができると 答えてきて、で、まあ、それは大丈夫だよって、僕は自分の父親を想像すればいいんだからって言われてだからある意味で言うと、リョーグアンティンさんが演じた父親っていうのは、彼が最初から持ってるものというよりも、彼が自分の父親とかそういうことを考えながら作り出した父親像だと思います。
なるほど、分かりました。あと、まあ、天才子役のバイルイン君も驚く演技ばかりなんですけども、特に監督が驚いた彼の演技はどんなシーンのどんな演技だったんでしょうか。
他大部分的表演也不是我指导的，他的表演来自他自己的表现。我跟他做的事情是讨论那个人物，讨论这个人物这个时候的情感，应该是生气。应该是愤怒吗？种种啊，我跟他讨论的是这些。至于怎么生气、怎么愤怒，都是他做出来的。我觉得非常的幸运，就是他这么的表现得这么的好。我记忆很深的是，我跟他讨论脚本的时候，他就跟我提到几个地方，他希望我解释给他听，为什么那个时候他会这么做。这个让我觉得很意外，就是一个十岁的孩子，没有很成熟，好像是个大人一样，这个我印象很深。第一，第二就是在拍的时候，他哭的那个戏，他哭完之后，我过去要安慰他，他把我推开，他不要被安慰，他躲在一个地方，我有吓到。他爸爸赶快过来跟我解释，就是说希望我不要介意，因为他。不知道我还会不会再拍下一个 take， 他不能让他的情绪、放掉，这是他的方法。他毕竟他还是个孩子，他如果真的要难过，他就要真的去难过，他没办法像大人一样用演的，所以他真的现在真的在难过，所以先不要打扰他。那个等到我确定那个镜头已经我不会再重拍了，大概隔了20分钟，白瑞才跑过来跟我。类似道歉，就是说他现在好了，这样，这个我印象也很深。
バイ君っていうのは自分で演技をしてきてるので、僕が何か演技を指導したっていうのはほとんどないです。で、ただが僕は彼と話をしたっていうのは、この人物がどんな今気持ちでどんな感情があって今すごく怒ってるのかとか、そんな話は随分しましたけど、彼の演技は彼が自分で行った演技で。で本当に僕が幸運だと思うのは、本当に素晴らしい演技をしてくれたなと思ってますと。で、印象に残っていることっていうとね、脚本 のことについていくつか彼からと説明を求められたんですね。でそれは本当に全く大人と変わらない質問でしたと。だからすごいなと思ったのを覚えてますと。でもう一つやっぱりすごく印象的だったのは、泣くシーン、彼が泣くシーンをやってて終わった時に、近寄った時に彼にこう押しのけられて拒否されたことがあって、監督が。でそしたら彼のお父さんが来てね、気にしないでくれと。でもしかするともう一回撮らなきゃいけないんじゃないかと思うときに、もう一回これで泣けるかどうか分かんないから、今の情緒をなくしたくないので、人に来られたくない、要するに自分のその感情をキープしておきたいから近寄られたくないんだろうと。でもうこれ一回で OK だったので、二度目がないんですよって話をしたときに、バイ君が寄ってきて、ある意味ではごめんなさいって意味だと思うんですけど、もう僕大丈夫ですからって言いに来たっていうことがすごく印象に残ったそうです
。すごいですね。分かりました。あとですね、映画の中で時代を再現する場所とか装置、それから小道具などで監督がこだわったところはあったら教えてください。
我最留意的其实是，哎呀，我其实真正追求的其实就是，被相信就好，被相信，被观众相信就好。我觉得说故事，我对于比如说这些考据跟考究，我也会觉得有一个界限，适可而止。在过去会变成是考古或者是社会科学，可是我们必须做的是艺术。我认为这里面有一点点不同，所以我的考据还是到一个程度。那条程度到底是什么？我觉得是让观众相信。观众不相信很麻烦，就是观众如果不相信我们说那个故事，他一直分心， 他会一直出戏，就是哎呀，这个假假的，这个才不是这样的，这样子你的故事会说不下去。我们最至少要做到就是让观众相信他在看故事的时候不会被这些服装道具给困扰，这是我追求的。
僕が一番気をつけたことはね、観客が自分の作り出したその時代を信じてくれるかどうかというのは、僕らはこう歴史的になんか時代考証のプロでもないし、考古学をやってるわけでもないので、僕らはある意味で物を作る方の側なのでね、その過去のことを語るっていうことが、全てをそのなんかこう考証していくっていうこととはまたちょっと異なる作業になるんですが、ただやっぱり一番大事なことは観客がその自分がその設定したものをと見て信じてくれなかった場合にストーリーに没頭できないから、こっち もう語っていけなくなるし追っていけなくなるんですよね、観客の方が。だから少なくとも観客の方が見て、えこれ全然違う色だよねとか、なんかそういうふうなこう見てることに干渉没頭できなくなるような干渉を受けないところのものは作ろうっていうのが一番僕の心がけたことだと思います。
わかりました、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この映画は2度3度と鑑賞を重ねるとさらに見る者の深いところまで染み渡ってくるものがあります。ぜひ劇場でご覧になってください。